今日も私たちを礼拝へと導いてくださって、アメツを作りたまおところのご自身の礼拝できる恵みを感謝します。神様、あなたが今日もこの礼拝の真ん中にいてくださり、我々の魂も肉体も健やかにして、神様、この1週間また歩む力を与えてくださいますように祈ります。主イエスキリストの豊かな恵みが礼拝の中にまだ沖縄中で開かれているところ、日本中で開かれている、まだアジアの諸国で開かれている神様礼拝のうちに、あなたが等しく臨んでくださいますように祈ります。皆によって祈ります。アメン。はい、それでは今日の聖書をどうぞ。中に書いてあります、テモテの手紙第3章、1節から、最後までじゃあ読んでいただきます。はい、ありがとうございました。今日はこの手元の手紙の第6回目ですが、前にもお話したようにですね、このパウロはこのエペソの教会の牧師であったこの手元に向かってですね、その教会の中にその異端が侵入してきたということ、まあそういうことでこの教会の中でかなりの混乱があったということを何度も申し上げておりますが、キリスト教の盛んになるとですね、そこにまた同時にこの異端の働きも盛んになってくると、まあ、韓国ではですね、クリスチャンの人口が大変多いんですけれども、同時にまあ教会の中にですね、異端がこの入り込んできて、そして教会を混乱させているというそういう状況がありますが、この異端特集でですね、韓国の中におけるその異端のことがこの雑誌に書いてありますけれども、例えばですね、こういうのがあります。万民中央教会というのがありますが、その万民中央教会というのはですね、牧師はジェロクという人、この人はイエス大韓キリスト教会から除名を受けたその人であるようですが、 その人がですね、自分は始めであり終わりであり、そして審判の権限者であり、罪を許す権利があり、自分には原罪や自犯罪がなく、どのようなことをしても罪にならないという、まあ、そういうことを自ら向かって言っているというですね、そういう異端だったりですね、それからタラッパンという、あれは聞いたことあるかもしれない、このタラッパンというまたこの異端はですね、世界福音伝道協会という名前だそうですが、その中に出てくるところのこの人はですね、自分はメシアであると信じている、キリストであるというふうに信じている、そしてこの再臨のキリストと称する教会が自分たちの教会であるというようなことを言ったりですね、まあ、さまざまなそういうこの韓国にはこの異端が今教会の中にもこの入ってきているという、いうそういう状況になる。だから教会が盛んになる国では同時にこういう異端の働きもまた活発になってくるということです。パウロは先ほど読んだこの手元の中でですね、最初の監督と羊についてのところは省きましたが、どうしてかというとですね、まあ、この監督と羊については読んでお分かりのところですので、この最後のところですね、この14節からのところ、そこがなぜパウロがこの言葉を書いたかという、それは羊と監督というものが教会の中における重要な位置を占めるんですけれども、しかしこの位置を占めるけれども、教会が生き続けていくためには何が大事なのかということをパウロはこの中で述べているんです。それは今日のテキストのですね、中心的なところは14節のところにあります、神の家とは真理の柱と土台である、生ける神の教会のことです。誰もが認めるようにこの経験の奥義は偉大です、とこう書いてまして、パウロがこのところの中でですね、うちの子には監督、まあ、牧師やですね、羊が教会の中にいなくていいということをパウロは言っているわけじゃないんで、たとえ監督やこの羊がいなくてもですね、教会が存在し続けていくところの秘訣があるということをこの中でパウロは強調したいわけです。それは何かというと、この21節、ごめんなさい、今言いましたこの15節の中にですね、神の家とは真理の柱と土台である、教会とは何かということについてパウロはですね、それはこの真理の柱と土台をもとにして立っているところが、これが教会なんだと。人は、まあ、誰もがですね、真理を探し求めています。無神論の人は、私は神がないということを信ずる。で、そしてそれはいかにも、神がないということを信ずるという言葉を、私たちもかつてそれを言ったことがあるんじゃないかと思います。神を信ずる者はそれは弱い人間の信ずるものであって、自分は自信があるから神様は信じないというね、そういう考え方を、私たちも持っていたと思います。しかし神様がいないということを証明すること、それは大変難しいと言われます。しかし神様があることを証明することはこと書きません。詩篇の中には、諸々の天は神の栄光を表しという言葉が出てくるんですが、天というものは神の栄光を表しているんだと。ハービーという生理学者は、自然は一貫の書物であり、神がその著書であると。自然というのは、それは一貫の書物であり、その著者は神様であると。そして、ある方は、私たちの宇宙は神の優れた宣教師であると。この宇宙というのは、 優れた宣教師なんだ、神様が作ってそこに人を住まわせたというこの神の宣教師である。私たちがこの生きていく中ですね、人は肉体だけの存在ではありません。霊的な存在であることを信じないと人は生きていくことはできないんです。生きるということは何かというと、それは真理を発見するということになるんですが、じゃあ真理とは何かと聞かれてもですね、それは哲学やあるいは科学で人間がどこから来てどこ行くかということを、それを私たちは知ることはできない。そこに答えを求めることはできない。得ることはできないんです。日本で初めてノーベル賞をもらったこの井川秀樹はですね、彼の私小説、私小説の中で、自分がどこから来てどこ行くかということは私は分からないと。私にとっての最大の問題は、物理学じゃなくて私の存在、そしてどこに行くかということを知らないということが、私の問題ですということを彼は晩年にそのことを語っています。パウロはこの中で、たとえ牧師や羊がいないだとしても、教会が立ち続けるために大事なものは何かというと、それは真理の柱であるということです。真理は変わらないんです。2000年前にイエス様が語られたその真理の言葉がですね、今は時代によって合わなくなったから変えましょうというのでは、これは真理ではないんです。イエス様が、私は道であり命であり真理である、この真理は永遠に変わらないんです。ニューヨークにありますこの国連の本部の中に、その建物の中か外かちょっとこう記憶してないんですけども、そこには真理はあなた方を自由にしますというこの聖書の言葉がですね、そこに掲げてられているそうです。真理がでないことを信ずるということは、これは悲劇なことです。それはオウム真理教というね、自分たちは真理教であるとその語りながら、彼は真理を語っていなくて、多くの優位な若者たちが人生を本当に狂わせていった。一人の教祖によってそれは真理であると語って、そしてそうでなかった。南米にこのガイアナというところでですね、これアメリカからこの新興宗教団体がですね、それから追われて、そしてこの南米のガイアナというところに行って、そして、まあ、今から多分30年かそうだと思いますけれども、何百人の信者がですね、集団自殺をした。子どもも含めて自殺をした。その自殺の写真がですね、週刊誌に出ていて、私もずっと前にそれを買ったんですが、今はどこにあるか分かりませんけれども、その彼らも教祖の教えに従って、真理を求めて、最後的には自殺というところに追い込まれていった。私たちのこのフォースクエア教会はですね、何を柱にしているかというと、どうぞ主報をご覧ください。主報の後ろの方にですね、イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わらないというのが、私たちの教団のこれは共通した聖書の言葉です。で、フォースクエアはこの4つのスクエアからなっていて、その一つはイエス・キリストは救い主であるということですね。2番目はイエスは癒し主であるということ、主は癒し主である。そして3番目は聖霊のバプテスマの授け主である。聖霊を受けて私たちは異言を語って、聖霊の確かさを、それを知ることができる。4番目は再臨される主王の王である。先ほど賛美したようにですね、私たちはやがてイエス・キリストがこの地上に来られたときに、私たちもまた天に引き上げられていくというこの再臨の希望に生きている教団です。この同時にまた私たちはキリスト教はですね、三位一体を信仰の柱としています。313年ニカイアの宗教会議というのがあって、キリストについてのそこで大きな会議が開かれたんです。 で、アレウスという学者はですね、イエスは神と同じではなかった、同じでないということを言って、彼の教えは異端とされました。その彼はイエスは神でないという立場を取った、そこにエホバの証人とかモルモンとか多くの異端がですね、そういうふうに信ずるようになったということです。そのアリウスに対してアタナシウスは、キリストは神と同格であると。だから三位一体を信ずるその信仰が私たちのキリスト教のよって立っているところです。この立っているところが間違っていると、どこを柱として立っているかということが間違うとですね、その建物に例えならばそれは、倒壊してしまう、崩れてしまう。まあ、人間にとってこの背骨というのはですね、これは人間を支えていくところの体の中心です。この背骨に歪みあったり、そこを傷んでいるとですね、私たちは立って動いて働くことはできない。それほどその骨っていうのはこれ大事なものですね。まあその今尾長知事が亡くなってですね、いろいろ方がコメントしているのを新聞読むとですね、朝日新聞でも何日かずっとこの尾長さんのことを書いているんです。全国紙で一人の知事の死をこのように書くということは、それは滅多にないことだそうですが、何日もその沖縄県の知事について書いてあるんです。その中には沖縄の柱であったとかですね、あるいはまた沖縄の大黒柱であったというようなことを書かれているんです。今私たちの県は知事が不在なんです。この不在の知事を失ったということは、柱を失ったということ、真理がしっかりすることをパウロはこのエペソの教会、そのことを強調しているんです。神の家とは真理の柱である。その真理がはっきりしてないと、異端のようにですね、柱が崩れていく。だから神の家とは真理の柱である。そしてもう一つは、神の家とは真理の柱と土台なんだと。土台が大事なんだ。まあ宗教改革を起こしたこのルターはですね、我ここに立つという大きな論文を書きました。プロテスタントは聖書の上に立つ、聖書のみ、救いのみ、恵みのみということを語ってですね、この聖書を土台にして改革を行ってきたわけです。聖書というのはザ・バイブル、バイブルというだけではこれは普通の本なんです。それにザがつくとこれは聖書になってくる。ですから聖書はザ・ブック・オブ・ブックス、本の中の本という、本の王様というのがこの聖書であるわけですね。聖書は世界でですね、何冊ぐらい売られていると思いますか。鉄兄弟、大体推測して。15億、うん、ちょっと多かったかもしれませんけど、さまざまな訳の聖書も含めて、単行の聖書とかそういうものを含めてですね、1年間に年間に10億冊売られているそうです。皆さん、100万冊売れたら大ベストセラーですよ。しかしこの聖書は毎年10億冊の本が売られていると。そして私が調べたこの時はいつか分かりませんけれども、195の言語に訳されていると。195の言語に訳されている。そして今このウィークリーフの聖書翻訳はですね、急ピッチで時代のインターネットを用いて、そしてこのパソコンを用いて聖書翻訳に励んでいるんです。ウィクルの宣教師は、聖書は全ての人に福音が述べ伝えられて、それからイエス様は終わりが来ると書いていますから、終わりが来る前に聖書が多くの人に届い、国々に届いていかなきゃいけない。だから私たちの信じているこの聖書はどういう土台に立っているかということです。 ジョージ・ミューラーというこの今から1897年のイギリスで孤児たちをこの保護した孤児たちをこう見守ってきたそのジョージ・ミューラーがですね、私は68年3ヶ月の間神の言葉を愛するものだったと。私は旧新約聖書を祈りと黙想をもって100回以上読みました。このジョージ・ミューラーの働きの孤児を助ける働きをしたその背景には聖書が彼の働きの根底にあったということです。聖書は例えならばイエス様が砂の上の家とそれから岩の上の家をの話をされています。砂の家の家というのは簡単に家を建てることができる、時間もかからない、費用も簡単。しかしその砂の家はですね、雨が降ると流されてしまうというね、子供の賛美歌の中にあるような。しかし岩の家に建つ家はどんなに嵐が吹いてこようともそれはびくともしない。柱というのは土台があることによって決まるわけです。土台というのもまたこれは根に例えることもできると思いますけど、マタイ伝の中でイエス様は根がないと枯れる、人生の土台根もしっかりとしてないと試練に耐えることができなくなる。神様はどうして私たちを試練に合わせるかというと、その試練を通してあなたの土台はしっかりしていますか、その試練の中にあってもそれを立っていくことができる、そこを通り抜けることができるかということを通して私たちに試練を送られる。ヤコブの手紙の中一章二節三節そのことを書いてありますが、まあその東京にありますこの帝国ホテルですね、これは米国の巨匠だったフランス・ロイド・ライトという人がそれを設計したそうです。この帝国ホテルはあの大震災の時にもですねびくともしなかった。そしてその帝国ホテルを作っている時にあまりにもこの土台にですねお金がかけすぎた、そのことを知られ周りの人々がですねそうもったいないじゃないかと言ったそうですが、しかし大東は土台に命をかけて作った、その家にこの帝国ホテルは頼ることはなかったと言われています。私たちがこの土台というものをいかに大事にしなきゃいけないか、一人の大工が語った言葉にですね、壁の中にひび割れしたりモルタルが剥げたりするのはそれは土台に問題があるのであると。私たちは御言葉にしっかりと根を下ろして聖書に人生におけるさまざまな問題を深く下ろして、それをそこから見つめていく。聖書一箇所開きましょうか。詩編の50編の15節。じゃあそこも豊洲が読んでくれる。詩編の50編。50の15節です。
詩編の50編の15節。苦難の日には私を呼び求め、私はあなたを助け出そう、あなたは私をあがめよう。
はい、ここにですね、苦難の日に私を呼び求めよ、私はあなたを助け出し、あなたは私をあがめる。これはよく言われるですね、この詩編の50編の自由説は神との緊急電話であると。神様にも私が何かあったらですね、悩みや問題が解決をしたい問題があったら苦難の日に私を呼び求めなさい、神様に緊急の電話しなさい、そしたら私はあなたを助け出すという。真理の柱、パウロはこのテモテに向かってエペソの教会に対するアドバイスは、 私は14節、私は近いうちにあなたのところに行きたいと思っているから、これらのことを書いています。たとえ遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらいたいためです。神の家とは真理の柱と土台である生ける神の教会です。まあ、この言葉の中にパウロはですね、最初に監督や羊のことを書いて、それは教会の中に存在しなければいけないことですが、しかしたとえそういうことができなくなるような状況の中にあったとしても、この真理の柱、真理の土台としているならば、教会は立ち行くことができますということです。まあ、今、日本の教会はですね、その牧師が高齢化して、そしてこの無牧の教会が結構増えてきています。そういう中で一人の牧師が礼拝終わったら午後はどっかの教会で予報するとか、そういうような状況のところもあります。またそうできないような乾燥とか僻地に行くと、そういうことはできないところがある。そういう時どうするか、パウロのこの言葉の通りですね、真理の柱と土台の上に教会が立っているならば、そこに信徒がいるならば、それで立ち行くことはできるんです。ですから、いかに真理の柱、土台というものが教会の中において大事なことなのかということをですね、示しております。最後はこの16節の中に、誰もが認めるようにこの敬虔な奥義は偉大です。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに見られ、諸国の民の間で述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。これは、その教会が立っていくその目的は何かという、使命は何かということに対してですね、パウロは、諸国民の間で述べ伝える。何を述べ伝えるか。キリストは肉において現れ、霊において義とされ、御使いたちに現れ、諸国民の間で述べ伝えられているということ。諸国民の間で述べ伝えられている。まあ、一人のイギリスから行った女性の宣教師がですね、中国に行って、福音を語ったそうです。そしたら一人のこの中国の兄弟がですね、イエス様を信じたんですね。で聞いたそうです。あなたのお国ではいつからこの福音が伝えられていたんですか。いや、何百年前からです。どうしてもっと早く来なかったんですか。もっと早ければ私の両親もこの福音に接して救われたのに、とこう言われたそうです。諸国民の間で述べ伝えられる。迫害や妨害があったとしても、手元よ、エペソのみんながこの福音を諸国民に伝えるものだということを、そのことを教会は覚えていなきゃいけないということですね。まあ、私たちの教会の特徴はですね、大体この家族単位で来てるというのは、それは非常に強みですね。それは誰かが一人先に救われて、またそれを通して教会に家族で兄弟で導かれるということ。一人人で来るとそれ弱いですが、家族単位で来ると支え合って生きることができますのでね。家族というのは非常に信仰を持っていくためには祈りと協力が大事になってまいります。諸国民で伝えられる。私たちの教会も遠くカナダから加えた宣教師によって教会が建てられ、今日に至っています。それはこの言葉の通り、諸国民の間で述べ伝えられた。信じた人々が諸国に散らされて、それを述べ伝えた。その家に今日あるということを覚えます。そして世界中で 信じられるとこう書いてあります。イエス様が信じ復活されて70年後にですね、まあ、当時の世界に福音が、地の果てまでと言われる当時の世界に福音が述べ伝えられた。信じた人々は今や世界中で20億人以上の人々がイエス様を信じている。この福音に命をかけているんです。まあ、長崎、今年はですね、長崎の教会群が世界遺産に選ばれたというニュースが、よく出てまいりますし、また、新聞にもですね、その長崎群の教会群がそのよく紹介されますね。この世界遺産に認められて以来ですね、この長崎の教会群を訪ねるところの方が増えているそうです。ただその建物を見たいというようなことだけじゃなくて、なぜあの当時のクリスチャンたちがあの迫害の中にありながら彼らが信仰を持ったかという、それを学びたいという人々が増えてきているそうです。ですから、殉教の力というものは今に至ってそれが実を結びつつあるということが言えるんじゃないかと思います。単なる物見遊山ではないということですね。なぜ命を懸けるまで、死ぬまで信仰を守り通したか。それは真理の柱と土台をして、その上に立って彼は諸国民の間で述べ伝えられ、世界の中で信じられた、述べ伝えたということが大事なこととなってきます。パウロはこのエペソの教会に対して、しっかりとした真理の柱の上に立って信仰を守り、それだけではなくてそれを述べ伝えていきなさい。最後にコロサイの手紙の第2章の7節、そこは今年の教会の標語ですから、もう一度その、この半年を過ぎたところでもう一回この言葉をですね、ご一緒に確認をしたいと思います。コロサイの手紙、じゃあそこも取り付けて読んでくれる、ページ数から教えてください。コロサイ書、2章の7節、8節目でくる。
あの虚しい生仕事の哲学によって誰の取り込みにならぬよう注意しなさい。それは人の言い伝えによるもの、この世の幼稚な教えによるものであって、キリストによるものではありません。
はい、このコロサイの地の中にも同じくこの異端が入ってきた、騙し事の哲学、そういう教えが入ってきた。その中にパウロはコロサイの教会に対しても、キリストのうちに根ざし、立てられ教えられた通りの信仰を固くして、あるばかり感謝しなさい。教会はいつの時代でもキリストに根ざしていく、キリストを土台としていく、柱としていく、根ざし立てられ教えられた通りの信仰を固くし、あるばかりの感謝をしなさい。この手も手に向かって書いたエペソの教会の現状を見るときに、教会の中にさまざまな教えが入ってきて、そして信徒たちが大変困っている中で、パウロは、いや、たとえ牧師や羊たちがいなくなったとしても、この真理の上に立つ、真理の柱、土台の上に立っているならば、教会は健全に生きることはできるんです。そういうことを覚えながら、私たちもこの真理の柱である、御言葉の上に立っていく、私たちの信仰も御言葉の上でないところに立っていると、砂の家の家のように、何か問題があったらそれに流されてしまう、どんなことがあっても流されない、そういう信仰というものを持っていくためにはですね、御言葉にしっかりと立っていくということをね、して歩んでいきたいと思います。お祈りします。 じゃあ今日は手付けでお祈りしてくれる。